こんにちは。W2OFM エピソード255です。今回はポケモンに大ハマりな福原と
軽井沢に行ってきた古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。また本日もよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと暑くなってきましたね。
ちょっとなんてもんじゃないですね。
もうエアコンつけてます？
稼働中です。
ああ、そうか。私はギリサーキュレーターくらいで、あと窓を開けて、やり過ごしてます。
うん。まあ、なくても困りはしないが、快適ではないかなって感じ。
それな。それはわかります。そう。これ、真夏だったら絶対、今の室温より下げてる。エアコンによって。
うん、まあ、贅沢ですけど、エアコンで長袖のパーカーを羽織ってるくらいが一番心地が良い。
まあ、そうですね。それが行き着くと、夏にこたつ入ってアイス食べるみたいな、よくわからんことになっちゃうから、まあ、そのくらいいいんじゃないですか。
はい。
じゃあちょっと私はいろいろこう目を背けたいってこともあるんですが、我々は目標だと。
はい。
ということで、まあいきなり目標の話しますか。
はい。じゃあ私から。
はい。
健康面では体脂肪率 13% を目標にしまして、
はい、
体脂肪率一番低い瞬間で 13.5% を記録しました。
だいぶ低い。
あと1一歩ですね。
マジすごいね。
まあただ一番低い瞬間なので、最近の計測では 14% くらいになっちゃってるんですが。
14% も十分低いか。はい。
うん、ふんふんふんって感じです。
はい。
で、まあ正直も肉体的には十分なりたいと思っていた体にはほぼ慣れてると言っていいです、
ね。そう言えるのは素晴らしいですね。
まあ理想を言えばもうちょっとはありますけど、
うん。
まあ十分な感じ。福井も70センチをちゃんと切ってて69センチ、まあもう1センチ減ればいいかなくらいですね。
味噌汁を過ぎたエンジニアが体脂肪14% 以下をキープ。いや、素晴らしいですね。
そうですね、 14% 以下。うん。今目標は 13% にしてますけど、うん、健康目標としては 14% 以下くらいがいいのかもしれないなとは思いますね。
うん。
うん。で、まあちょっとここまで来てなんなんですけど、体組成計で測る体脂肪率をKPI にするっていうのは、そもそもどうだったのかなっていう。
どういう意味で？
その、なんですかね、KPI としてはいいのかもしれないんですけど、
うん。うん、
なんかブレが多すぎるというか。
ああ。あ、ちなみにこう体組成計はジムにあるやつとかじゃなくて？
ジムにあるやつです。
ああ、それでもブレる。
もう体脂肪率っていうパラメーターがそもそもそういうもの
なんですけど、まあ、それはそう、はい。
ちょっと水飲んだだけで 0.何%とかすぐ変わっちゃうので、
あ、そうか、深田君そう言ってくれるの嬉しいな。はい、そうっすよね。
ですね。なんで、まあ目指す数値としては良かったんですけど、これを達成したからどうみたいな指標にするのはちょっと違ったかなっていう。
うん、
あれですね、フォーキーズを目標の数字にするなみたいな話。
まあまあまあまあ。
観測指標と目標の数字は違う話だなって、ちょっとプライベートでも思ったっていう感じです。
うん、なるほど。まあ、まあ、ただ、私は、まあこの目標指標は、まあ有効に働いてるんじゃないかなと、まあ勝手な予想から見ててそう思います。
まあ有効かどうかで言えば有効、間違いなく効いてますが、うん、ちょっと苦しすぎますね。自分の努力によらないところで左右されている数字すぎて、
うん、なるほど、
メンタルに良くない。
まあそこまで追い込めるのが素晴らしいといえば素晴らしいが、まあ本人的にはね、それはあるかもしれないですね。
こんだけやって間違いなく体も痩せてるのに数字が増えるんですよね。ちょっとやってられないですよね。
なるほど。めっちゃ努力してるぞと、
まあ、やってますね、うん、
お疲れ様です。
とはいえこの 13% っていう数字を目標に置いてもう1年くらい経ってるので、
うん、
せめて一目、
うん、
ちょっと計測の状況をハックしてでも 13% 一回切って終わりたいなっていう、
は
い、
ああ気持ちわかるな。ほんとなんだか水めっちゃ飲めば下がらない？
いや、水は上がりますね。
逆に上がるのか。
いや、まあタイミングとかもありますけど、
うん、
その朝一がいいとか、
はい、
胃の中が空っぽの方がいいとか、
はい、
なんか体が若干濡れてる方がいいとか結構ありますけど。
本当にハックだな。
何にせよちょっと一回踏んで気持ちよくなりたいなって感じですね、うん、
応援してます。
はい。で、音楽活動の方は1年で156時間としてて、今現在25時間ですね。前回報告時が20時間だったので、はい、今月で5時間しか足せなかったということで、まあ微妙ですと。
なるほど。
言い訳は、まあちょっと仕事が忙しくはないんですけど、大変。心の MP を持っていかれていて、自由時間を回復に取られたなって感じてはいます。あとはですね、スタバで作詞を土曜日にしてたんですけど、
はい。
ちょっと今詰まってんの作曲のフェーズなんですよね。音を入れるフェーズで詰まっていて、
はい。
もう作詞だけ終わってる曲が3曲あって
、
ちょっとそればっかりやってもうなーっていう状況になってしまい、うん、作詞の時間すら取れてないという感じですね。
なるほど。まあ仕事はね、まあ我々の本当それがないとご飯食べていけないからまあ大事なんで、
うん、
ある程度は。
まあとはいえね、やっぱりなんか仕組み化できてないなっていうのは感じますね。
いやもうストイックですね。ちょっとこの後私自分の話すのちょっとしんどいな。まあいいや。
まああとは、ちょっとポケモンとかいうゲームにハマってしまい、それにも時間を取られた。
常にハマってるイメージなんだけど。
いや、これゲームですね。また違うポケモンの、うん、ポケモンっていっぱいあんねんっていう。
まあその話はじゃあちょっと後半に行きましょうか。
ですね。まあちょっと、どうしようかなではあります。が、うん、なんかゲームを封印する手段が必要ですね。
あ、そこまで。
うん、作曲、音楽活動に関わることを達成していないとゲームを起動できない状況にしていかないといけないなって。
おお。まあ。
感じですわ。
うん、ほどほどに、はい。
はい、私以上です。
以上です。じゃあ私はサクッといきます。まず健康面は私も体脂肪率なんですけども、まあ、前回 25.3 と報告していたものが、まあ、微増で 25.4 となっております。で、
まあ誤差っすね。
まあ誤差ですね。誤差、ただ、あったかくなってくると基本的には体重も下がるし体脂肪率も下がるっていうのは私なんですけど、まあなんで下がんなかったかとは自分なりに振り返ってみると、5月のアクティビティが、まあ、自転車で大体200キロくらいなんですね。これは全然少ない、圧倒的に少ない、うん、まあ、私乗ってる時は月最低1000キロは乗ってたし、そうじゃなくても月800キロはまあ乗ってたんで、そのちゃんと乗らなくなっても 200キロはちょっとね、少なすぎて、ダメですよ。せめて400キロ。だから、うん。まあ、それがやっぱ体重、そして体脂肪率に現れてるかな、っていうとこですね。
なぜ減ってしまったんでしょう。
まあ、私は、通勤で、まあ、距離を稼ぐっていうことをやってたんですけど、まあ、通勤であんまり乗らなくなったのと、まあ、土日もね、なんか前はよし行ってくっかって100キロ、まあ場合によって150キロくらい、まあ行ってたんですけど、時間を見つけるたびにもうなんなら暗いうちから走り出して、
お
今はもうなんか50キロくらい走ると、まあ50キロだいたい2時間くらいなんですよ。
いや、結構ですね。
うん。まあ、2時間、そう。うん、そう。結構だと思うんですけど、まあ、で、実際、私も今結構だと思っていて、まあ、2時間走ったからいいかなと戻ってきて、終わり。まあ、だと、まあ、こんな距離になるわけですよ。まあ、これからさらに、あ、そっか。そして、あれですね。まあ、一応これからさらに距離を増やそうと思うんですけど、一応根拠として、まあ、このポッドキャストでどっかで言ってるような気がするんですけど、私40過ぎから運動誘発性喘息っていうよくわからん病気になってまして、まあ、マスク、
初耳です。
あ、そうですか。まあ、マスクしないと喘息の症状が出るんですよ。なんならマスクしてても、ちょっと冬場の湿度が低い、温度と湿度が低い時期の運動はきついみたいな。だまあ、もうすぐ、まあ、梅雨が来る。で、日本の夏は湿度高いってことで、まあ、普通の、なんか、有酸素運動系の人には忌み嫌われる、フェーズがあるんですけど、私にとっては、マスクがいらなくなるんで、まあ、うん、そう。ほんと、喘息の症状が軽くでも出てるときに有酸素運動するって、だいぶしんどくてっていうか、楽しくなくて、まあ、楽しさが、まあ、戻ってくるんで。まあ、6月は、せめて400キロ、まあ、できれば600キロくらいは走っておきたいなと、はい、思います。そうすれば、まあ、体脂肪率も、まあ、コンマ1%とかじゃなくて、1% くらいは下がってくれるんじゃないかなと思います。はい。
そうっす
で、
ね。
はい。体調の方は、健康面はそんな感じで、問題は小説面なんですが、
はい。
まあ、改めて何かアウトプット出してるかというと、ないですと。はい。まずここがスタート地点なんですが、まあ、私のこの、改めてこう目標に立ち返ってみると、なんですか、趣味で小説を書きたいというよりはもう仕事にしたいと。まあ、小説を書くという世界に、まあ、転職したいと思っての目標ですと。まあ、その割にだいぶ舐めてますよね。そう。これはつまり、主たる収入源の軸足を移すということではあるんで、まあ本当はもうだいぶシビアなはずであると。で、まあ私は今53歳と6ヶ月、まあ5ヶ月かなんですけど、まあ私の、まあ55歳中、まあ56歳になるまでに達成できなければ、もうそういう、まあ趣味で書くのはありかもしれないけど、その転職先としては無理と判断せざるを得ないなと思ってます。そうすると、まあ、あと2年半ですね。はい。というわけですね。こう、ちょっと よくおっさんそんなこと言えんな、みたいな目標に対して 全く何をやってないという現実があって、で、この目標をでも、まあ、達成したいという気持ちは、まあ、真実なんで、福原くんにちょっと、協力を仰ぎたいなと。
ほ
はい。あ、そうだ、その前にちょっと聞きたかった。前回の収録の時に、私が過去書いたテキストをちょっと共有するんで、読んでみて、感想を教えてっていう話をしたと思うんですけど、読まれました？
見ました。
どうでした？
もう話に聞いてた限り、ブログのイメージだったんですけど、なんか思ったより、なんていうんですかね、小説してたなって。 造形描写とかが、なんていうんですかね。ただのブログの書きっぷりではないのを感じましたね。
そうなんですよ。そういうつもりで書いてたんですよ。自転車乗りたくなりました？
あー、それはなってないかも。
ダメか。ダメか。
ちょっとそこで言うと、私の前提条件として自転車乗りの単語があんまりわからなかったかも。
あー、なるほどね。そっか。どんな単語使ったの？ケイデンスとかかな？
ローリングスタート。
あー、なるほど。そうか。マストスタートとローリングスタートのとか言われてもわかんないか。わかんないよね。
何もわからない。
あー、なるほど。
と、レース場のイメージもあんまりわからなかったですね。何周目って言ってるから、競輪みたいな感じなのかなって。
ああ、そっか。ある程度コンテキストを共有してて、やっぱ自転車クラスターの人向けに書いた文章になっちゃってるか。まあ、ありがとうございます。
うん。
うん。まあ、どうしよう。はい。そういう、ブログというよりは小説っぽく書くことを目指して書いてはいきましたと。そう。うん、まあ、それは伝わったのか。
そうですね。いわゆるブログの文体ではなかったのを感じました。
うん。まあ、こういうの書いてたときに、なんですかね。まあ、それを読んでくれてた人に、ちょっと、ちゃんと、物書きになったのみたいな話をされたっていうのもちょっときっかけではあります。
おぉ。原体験ですね。
うん、まあそうですね。はい。戻ります。じゃあ、どうしようかな。
何でも、
うん。
やりますよ。
そう。まず目標として、私次の小説、次のこの収録、まあ大体1ヶ月に1回収録してるんで、まあ次1ヶ月後であろうと。言うまでに、続きもののお話を公開して、それも3話は公開したいと。
すごい、大躍進ですけど。
うん。まあ、ちょっと、ああ、またおっさんなんか言ってるよって感じですよね。これ。今何を目標を立てて達成してないから。というわけで、ここでちょっと福原くんの協力を、まあ、仰ぎたく、どんな協力かというと、はい、まあ、もし、1ヶ月後までにこの目標を達成しなかったら、私は福原くんにご飯をご馳走したいと。
おお。なるほど。
それも、ちょっとランチとか行っても、多分それは私にあまり痛みがないんで、まあ。
ちょっといいとこですか。
うん。まあ、具体的な、こう、金額を出すと出しとこ出しとこ。まあそうだな、ゆきちさん3人以上
相当ですね。
うん、だから私はもうこれはさすがに、そう、痛いんで、そう、それを絶対回避するとという方面でちょっと協力いただいていいですか。
もちろんです。それがお望みなら。じゃあ、あれですね。僕も同じ条件を課しますか。
マジで？何やり。
僕も作曲活動の方で、今月絶対何時間はやるを宣言してできなければ、ゆきちさん3人をかけますか。
そう、ちょっと現金そのままちょっと生々しいんで、ちゃんとね、ランチというか、そういう、ご飯というか、
ええ。で、お互いに達成できた暁には、
うん。
まあ、2、3000円くらいのちょっといい夜ご飯を食べに行きましょう。
そうしましょうか。そうね。普通のね。普通の。
普通の。
うん。じゃあ、そうしましょう。
ちょっと何時間にしようかな、私は。でも、週3時間。と、当初決めていたので、それを最低目標にするか。6月って何週間あるんですか？
いや、まあ、どうしよう、カレンダー的にはまあ、30日で4週ちょい。
なるほど。じゃあ4週間、
はい。はい。ちょうど月曜からスタートですね。
12時間。 12時間絶対やります。
おう、
これはすごい外圧ですね。
ゆきちさん3人はちょっとだいぶね、だいぶだいぶですからね。
だいぶですね。
うん、いや、私はやってみましょう。やりますよ。うん、ちょっとね、せっかくポッドキャストやって、ちょっと皆さんにね、いつもしょうもないできませんでしたって話ばっかり聞かせるのも申し訳ないんで、まあ次はちょっと、まあ、逆にこれだけの圧を自分にかけてやらなかったら自分すげえな。
やりますよ。
やります。
ちなみにですけど、うん、
はい、
その達成できているというのはどういう状態を指すんですか？
うん、まあ私はとりあえず舞台としては、まあ小説家になろうか格読もを考えてるんですけど、そこに単純に話を3つ続きの話を公開するです。
ああ、あの55歳中の達成ってどういう状態なのかなと思って。
これはもう、これはまだリアリティがない。あの主たる収入源の軸足をそっちの世界に移しますという、
エンジニアとしての給料を超えるという話。
そうですね。そういう意味では、
エンジニアを辞められる状態であるということ。
超えてなくても、そっからなんか、あ、これはいけるかもっていう手応えがあるかないかですかね。曖昧な言い方ですけど。もう手応えが何もないっていう状況だったら、それは諦めますかね。
手応えが。
うん。
うん、
これは職業に私はできないんだ。あの、なぜかというと、私は今、あの、ちゃんとチャレンジしてないわけですよ。
うん、
チャレンジというのは、あの、その市場の反応をちゃんと受けてないというか。だから今から2年半、ちゃんと市場に、こう、お伺いを立てて、こう、適切な反応が適切な点、つまり好意的な反応が返ってこないんであれば、それは無理ってことでしょうと。
うん、まあ確かに趣味ならともかく仕事、うん、そうっすね。
うん、あの、そこから先書かないってわけじゃないですけど、まあ書くとしてもそれは別に、なんでしょうね、まあ趣味レベルというか、
かな。なんかマイルストーンをどう切るのかなと思っていて。
待って、そこまでは今考えてない。私は今、あの、すごいどん底なわけですよ。あの、まず毎回、毎年目標を立てて、それに対して進捗を報告してるけど全くないと。まずこの状況を変えたい。
うん。
うん、あの、はい、ありがとうございます。
とりあえず来月か。
はい。そうですね。まず、その、ちょっと先までは、あの、そうですね。今この状態の、おまゆ状態なんで。はい。まず一歩ですね。
はい。
はい。はい、目標はそんな感じですかね。
わあ、明るい話ですね。
はい。軽い話ちょっと行きますか。はい。あ、もう結構いい時間だな。まあ、じゃあサクッと行きますけど、あの、ちょっと仕事で、あの、軽井沢に行ってきましたと。
いいですね。それ
も、はい。ちょっと収録を一周伸ばさせてもらったんですけど、だから急に行くことになりまして、はい、行ってきました。あの、これもポッドキャストで言ったような言ってないようななんですけど、あの、私今職業としては、あの、IoT 業界って言いますか、家を、まあ、スマートホーム、何をもってスマートホームかというのは難しいんですけど、はい、まあ、そういうことをやるような仕事に関わる仕事をしています。はい。で、まあ、なんで、相手は家なんで、まあ、物理的なものなんで、現地の作業というものが、まあ、時折発生しますが、まあ、基本的には、なんかその辺は、あの、そういうことにすごい慣れてらっしゃる方々にお願いしていると。はい。が、今回はなんかどうしてもなんかそれが都合つかなかったらしくて、なんか社内で、ちょっと一緒に軽井沢行ってくれる人いませんか的な募集がかかったんで、じゃあ行きますと。いうことで。
そんな、普段やってない人間が行って役に立つもんなんすか？
ね、それは私も不安だった。あの、すげえね、あの、この作業を、なんかもう15分以内に終わらせて次みたいな、すごい、そういう世界かと思ったんだけど、まあ、結論から言うと、 全然役に立ちました、できました。うん、あと、まあ、本当にそれは、ケースバイケースではある。
うん。
うん。
なんか、電気工事士的なのがいるのかなってイメージがありましたけど。
あ、ちなみに、なんですかね、これをいつも指揮してる方は持ってますね。
ああ、
うん、私
は持ってる。指揮してる人が持ってれば、作業員は持ってなくてもいいんですか？
いや、ダメダメ。例えばですけど、コンセント。コンセントの蓋を外すとか、中に配線を押し込むとかは、資格持ってなくてもやっていいらしいんですよ。配線押し込むですよ。そう、もともと配線されてるもの。うん。ただ、そう、配線を触るとかは資格がないとダメ。
なるほど。
うん。という線引きで、別に持ってない人でもできることは、まあ、ありますと。で、まあ、ちょっと詳細はね、実際、その、重工に住まわれる方もいる話なんで、ちょっと、伏せます。しません。
はい。
はい。なので、ちょっと、軽井沢の話をしたいかなと思います。大したことは、してないんで、すごい、あっさい話をするだけなんですけども、はい。深田くんは軽井沢行ったことありますか？
いや、ないんですよ。
そうか。なるほど。
興味はありますね。
うん。まあ、なんですかね。私は、あまり軽井沢というものに期待を全くせず、行ったんですけど、結構良かったですね。はい。で、何が良かったかっつうと、まず、近い。
うん。近いけど
近すぎない。遠いては遠いけど遠すぎないみたいな。まあ、東京駅から新幹線で約1時間っていう絶妙な距離。で、確か、私、前職の時か、のクライアントに軽井沢に住んでいて東京まで新幹線通勤してる人とかもいたんで、あ、なるほどね、と。これはまあ、住めるといえば住める距離だなと思いました。
交通費がとんでもないことに。
うん。まあ、ちなみにその方はビッグテックの社員だったんで、まあ、だからできるのかな、みたいな気もしました。はい。まあ、でも今ならば、ね、ね、アフターコロナの世界だと、
そうそうそう。
であれば、まあ、ある程度、なんか、そういうのじゃなくても選択肢になるのかなと。はい。は思います。はい。まあ、あと当然ですけど、緑がたくさんあるわけですよ。
そのイメージですね。
はい。緑たくさんあって、で、なんだろうな、でも、そりゃ田舎行ったらあるでしょうなんですけど、でも道路とかがめっちゃ整備され、広くて、歩道もちゃんと整備されていて、なんだろう、その辺のインフラがしっかりしている。
金あるんですね。
金あるんすね、マジで。と思った。もう、駅降りて、南側に、まあ、アウトレットモールが広がってるんですけど、まあ、バカでかいんですよ。どんくらいバカでかいかっつうと、いや、なんて説明したいんだろう。
そんなでかい建物があるんですね。
いや、そういった、たくさんの建物が、こう、寄り集まってモールを形成している感じ。うん。まあ、一つの街と言っていいんじゃないかな。まあ、私は。
なんか別荘しかないみたいなイメージでした。
まず別荘はいっぱいありました。いかにも別荘っぽい、なんか、おしゃれな建物はいっぱいあったんですけど、それだけじゃなくて、やっぱ駅前がすごい、ちゃんとしっかり発展してるなっていう印象でした。はい。まあ、仕事なんで、もう朝一で行ったんですけど、まあ、朝一、まあ、私は、ついでにこう、散歩の、ウォーキングの距離を稼ぐために現場まで行きました。歩いていく途中にそのモールの中通ったんですけど、もうワンちゃん散歩してる、こう、ハイソサイエティな方々が多くて、ワンワンの散歩コースになってましたね。
めっちゃいいな
ぁ。うん。まあ、だから、あ、これは、昼でも、きっと人口密度的にはこんな感じで、ただこう、お金持ってる人たちが、お金落としていくから、まあ、成り立ってんだろうな、みたいな。高価格帯の品を買っていくみたいな。 思ってたんですけど、そうでもないですね。昼間も、ちょっとランチを食べに行ったんですけど、ここは、東京か、や、ん?みたいな、なんかこう、すごい人混みで、この人たちはどっから湧いてきたんだ、みたいな。めっちゃ人で混んでましたね。
なんか、ごった返してる軽井沢はあんまり来たくないですね。
それはそう。まあ、全体的にはそんなことないと思うんですけど、駅前のモールはごった返してました。多分、あれもインバウンドはあるんじゃないのかなっていう。ちょっと、外見はそのアジア系の人が多かったんで、なんともなんですけど。はい、そんな印象を受けました。はい。まあ、なのでまあちょっとあっさりですけど、結構東京から程よい距離で、ちゃんと駅前が発展していて、緑もあると。道路もちゃんと整備されているという意味で、あ、いいとこなんだなと思いました。以上です。
はい。
はい。
いや、行けたんですもんね。行こうと思えば全然行ける。
そうそう。
ですよね。
なかなか、やっぱその距離感絶妙だなっていう、思いましたよ。
東京から1時間って、うちより近いんですけど。
まあ気持ちはわかる。新幹線は早いですね。
ですね。
高いけど。
千葉方向にも新幹線走ってくれないか。
でもそれをね、通勤、あ、そっか。深田くんのところもフルリモートだから、まあ、たまにならいいのか。
なんか30分とかで着くならちょっと払っても、まあ、いい時もあるかも。
はい。ちょっと時間がいい感じなんで、ちょっと最後のネタいきましょうか。
はい。急に真面目な話。
いやいや、今真面目な話してたから、今までも。はい。
まあ、そんなつもりはないんですけど、
はい。
これ退職したとき、私の価値ってどうなるのかなって、ちょっと思って。
来た。真面目というか重たい。はい。
もうこの完全 AI 時代ですらないですね。アンスロピック時代になって、クロード MD に僕の仕事の知見が全て詰め込まれていると言っても、まあ、半分くらい過言じゃない
のですけど。そこまでか。はい。
なんかレビュー観点とかも、そのノーションにあったもの、チームで共有してるものとかを読み込むようにしてるし、実装のやつも、その他のマークダウンに書き出してある定義を読み込ませたりしてるし、もう僕の頭の中の理論でもって作業してないんですよね。手元のクロードが。
なるほど。
まあ、それも良くも悪くもで、チームとしての規約があるならそっちに従った方がいいに決まっていて、それはいいんですけど、でもこのクロード MD っていうファイルは、業務上発生したドキュメントであって僕の持ち物ではないと。
はい。
なので、退職した時にこのクロード MD を次の職場には持っていけないであろうと。となった瞬間にも、僕のエンジニアとしての価値とは。
そこまで言う。
まあ次の職場でもクロール MD を一から起こせばいいだけではあるんですけど、その退職前に発揮してた能力と全く同じ能力は発揮できないかもなって思ってるんですね。その良くも悪くも。もっと良くなるかもしれないし、悪くなるかもしれないし。っていうことがちょっと気になって、
はい。
まあ、CDO とのワンオンワンで、みんなどうしてんすかねって相談したら、
はい。
まあ、クロール MD に書いたものを持ち出すんじゃなくて、自分の頭の中にあるアイディアを先にブログとかとして紹介して、それを自分のクロール MD に持ってくれば、オリジナルはブログだから持ち出すという概念にはならないと。なるほどっていう。
正しい。
ああ、これがつよつよの人の思考か、と思った感じですね。
いやー、ね、これはまあ AI 時代だけど、AI 時代以前もそうでしたよね。つか私はそうでした。
そうですよね。バッシュのファイルとか、 毎回一から作ってますもんね。
いや、あの、なんだろう。だそういうのが、あれなんで、聞いたとかに、こう、全部記事アウトプットしてて、あ、なんだろうな、こう、プロジェクトにすごい依存する話と、なんかこう技術的には、まあ、なんでしょうね。なんか応用が効くなら、話は切り、話せるんで、今言ったバッシュの設定の話もプロジェクトにすごい関わるような話は置いといて、うん、まあちなみに私はフィッシュですけど、それのなんか設定とかは、まあ誰にとっても、まあいいものであるはずなんで、誰にとっても、まあ知りたい、使いたい人はいるはずなんで、公開してましたね、確かに。
ね、っていう、確かにって思ったっていう話でした。
さすがや。っていうか、福原くんの会社はもうクロード一択なん？
まあ、特に指定されてるわけではないですけど、みんな自発的にクロードがいいよねっていう状況ですね。
コーデックスは使ってない？
いないですね。
うちは小さい会社だけど、まあ、コーデックスいいって言ってる人も、まあ、いるというか、はい。
集団の圧力はちょっとあると思いますね。みんなクロードだから、なんか、知見がクロードによってる。
なるほど。まあまあまあ。
参考にしようって思うと、やっぱクロードを選ばざるを得ないかも。
いや、これ、あ、でも、いや、あの、すごい、なるほどと思いました。なるほどと思いましたが、それでもなんかすごい言いたいことがあって。もうなんか、なんだろう、前提としてまず、クロード MD を持ち出せなかった場合、瞬間自分の価値が無になるっていう、そこまでか、みたいな。
いや、今、好み一つで転職していってるから全てやれって言われたら、しかもこれ、次の職場がクロードじゃなかったらどうしようとか。
エージェント MD に同じ内容を書く。
まあ、確かに。
いやー、そう、いや、だって、まあ、言うて私はあれですよ。あの、もう、ね、エンジニアの末期も末期の50過ぎなんで、あれですけど、福原くんは今一番、ね、脂が乗ってる年代というか、というふうに私
いや、
に
まず
見え
いっ
るんですけ
すよ
ど、
ね。
そうか。
結構危機感は、まあ結構は嘘だな。ちょっとあります。
ちょっとは、なるほどね。あ、でもこれ、いやー、すごい示唆に富んでるな。なるほどな。そう、自分の価値って何みたいな。少し前までは、やっぱ人間が見て保守性が高いシステムを設計、開発できる。あと、もっとこう、なんだろうな、プリミティブな話で言うと、こう、記憶力が良いとか。あと、よく物を知っているとか、そういうことに結構価値があったものが今ひっくり返されていて。
そうっすね。知識があるだけならもう AI でいいっすもん
あ、そう
ね。
そうそう。
まあ、使
まあ、あ
え
る
る
意
かどうかはまた別ですけど。
味 そう、そう、全く、そうね、あの、なんだろうな。いや、難しいな。本当にめちゃくちゃ尖ってる人は、今この世界でも尖ってるんだろうけど、いや、いや、違うな。やっぱゲームが変わってるんですよね。ゲームのルールが。
まあ、そうっすね。それは感じます。
まあ、ある意味そういう、なんか、飛行能力とか、あと体力とか、そういうところの価値が、まあ、集中力とか、そういうところの価値が下がっててっていう意味では、おっさんにはありがたいんですけど。
いや、本当ですか？集中力もより必要だと思ってるんですけど。
あ、その話したい。
と、
どういう、
今、
どうぞ。
チーム3個に同時に所属していて、
来た。はい。
A チームのタスクと B チームのタスクと C チームのタスクが手元のクロードで同時に動いてるんですわ。
来た。嫌 だ。私もそれ嫌だ。もう嫌
もう
だよ。
頭が爆発しそうなんですけど。
絶対嫌だ。なるほどね。あ、でも、そういうことが AI によって可能になっちゃってるから、やらざるを得ないと。
そうですね。ミーティング入る前に、とりあえず3並列で、デカめのやつ流しといて、 終わったら確認してみたいなのは。
お疲れ様。
コンテキストスイッチがより多くなってますね。
そうか。ああ、もう本当はもう、じゃあそれは仕事の仕方に、仕事の仕方というかポジションとかにもよるのか、よるんだろうな。私今そういう仕事してないというか、まあ、それも良くないんですけど、まあ、基本的には私業務委託の方々とちょっとセットで仕事していて、なんですか、そういう長めの時間かかるタスクは、もう彼らにお任せするわけですよ。だから、まあ彼らは AI を使って作業するわけですけど、AI の間に人がいて、より、なんですかね、任せ、AI よりさらに任せられやすいんで、まあそれが人間のいいところですけど、だからもう私はもうそれはもう任した、あとよろしくで、もう完全に、こう、私から切り離せるんで、そのストレスを感じてない。で、私自身はすごいなんか人、で、あの、スピード遅くなるタスク、こう、何が遅くなって、こう、間に人が入るタスクは、どうしたって遅くなるわけですよ。お客さんとの交渉が必要だったりとか。まあ、そうですね。そういうタスクを基本的にはメインで、まあ雑用ですよね。やってるんで、まあ、遅いし、しかもそうやって AI が力発揮しづらいところなんで、まあいいのか悪いのか。
うん。
うん。なるほどな。
なんかこれで A チームでバックエンドの実装で B チームでフロントの実装でとかな、まだいいんですけど、
はいはい、
A チームはバックエンドの実装してて、 B チームは次の企画の設計をしてて、 C チームはセントリーできてる一周の調査をしててみたいな。
あ、全然違うんだ。
もうね、どうしようって感じですよね。
なるほどな。どうする感じですか。
まあとりあえず返事、プロトから返事が来たやつから順に見ていくしかないかなって感じではあるんですけど、う
ん、すごいな。
うん、
確かに去年の今頃はそんな、
A が返してきたでかい計画を読んでる間に B と C が終わっちゃって、ああってちょっと時間がもったいない。うん。
確か去年の今頃まだ深田くんそんな AI どっぷり使ってなかったはず。
そうですね、去年の今頃はまだコパイロットすげえって言ってたんじゃないですか。
うん、そう、私の自分の日記を見返すと、去年の今頃から MAX プランでクロード使い始めたんですよ。で、世界変わったって言い出してた。それがたった1年で。
いや、そうっすね、1年か。なんかもう長いことこのスタイルでやってる気がしちゃいますけどね。
どこへたどり着くんですかね、この世界は。まあ正直私は、まあ、何回も言ってますけど、あの、楽しみです。はい、短期的には悲観だけど長期的には楽観的に見てます。
うん、難しい立場ですね。
そうですね。まあ来月は分からんけど、本当半年後どう我々がまたどう会話してるかが気になる。
うん、ミュートスが来たらまた変わるっすかね。
どうなんだろうね。
もう毎日障害対応かもしれませんよ。
え、障害。うん、なんだろうな、そう、障害対応減るって言いたいんですけど、この世は悪意に溢れてるんで、こう、システムのこの穴をつく人たちというか、攻撃をする人たちも AI 武装してるから、うん、そうなってるんですかね。
うん、そうなってもおかしくないなとは思いますね。まあ、悪意なくても自分たちで毎日のように問題を発見し続けてしまうかもしれないですね。
まあ発見するのはついでに直してくれよっていう。いや、それは理想なんだよな。うん、そうですね。
本筋のことをやる暇がないくらい、うん、緊急性のある問題を発見し続けるかもしれない。
うん、まあ彼らが 得意なことは別に発見することだけじゃないんで、まあ、
確かに
大丈夫っすよ。はい。なんか、ちょっとごめんなさい。我々の、そう、一回の話としてはちょっと、だいぶ長くなっちゃったんで、今回この辺ですかね。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。